夏目漱石。心、情、先生と私。私はその人を常に先生と呼んでいた。だからここでもただ先生と書くだけで本名は打ち明けない。これは世間をはばかる遠慮というよりも、その方が私にとって自然だからである。私はその人の記憶を呼び起こすごとに、すぐ先生と言いたくなる。筆を取っても心持ちは同じことである。よそよそしい頭文字などはとても使う気にならない。私が先生と知り合いになったのは鎌倉である。その時私はまだ若々しい書生であった。初中休暇を利用して海水浴に行った友達からぜひ来いというハガキを受け取ったので、私は多少の金を工面して出かけることにした。私は金の工面に 2,3 日を費やした。ところが私が鎌倉に着いて3日と経たないうちに、私を呼び寄せた友達は急に国元から帰れという電報を受け取った。電報には母が病気だからと断ってあったけれども、友達はそれを信じなかった。友達はかねてから国元にいる親たちに進まない結婚を強いられていた。彼は現代の習慣から言うと結婚するにはあまり年が若すぎた。それに肝心の当人が気に入らなかった。それで夏休みに当然帰るべきところをわざと避けて東京の近くで遊んでいたのである。彼は電報を私に見せてどうしようと相談をした。私にはどうしていいかわからなかったけれども、実際彼の母が病気であるとすれば、彼は元より帰るべきはずであった。それで彼はとうとう帰ることになった。せっかく来た私は一人取り残された。学校の授業が始まるにはまだだいぶ日数があるので、鎌倉におってもよし、帰ってもよいという境遇にいた私は、当分元の宿に泊まる覚悟をした。友達は中国のある資産家の息子で、金に不自由のない男であったけれども、学校が学校なのと、年が年なので、生活の程度は私とそう変わりもしなかった。したがって一人ぼっちになった私は、別に格好な宿を探す面倒も持たなかったのである。宿は鎌倉でも偏僻な方角にあった。玉突きだの、アイスクリームだのというハイカラなものには、長い縄手を一つ越さなければ手が届かなかった。車で行っても20銭は取られた。けれども、個人の別荘はそこそこにいくつでも建てられていた。それに、海へはごく近いので、海水浴をやるには、至極便利な地位を占めていた。私は毎日海へ入りに出かけた。古いくすぶり返ったわらぶきの間を通り抜けて、磯へ降りると、この辺にこれほどの都会人種が住んでいるかと思うほど、秘書に来た男や女で砂の上が動いていた。ある時は海の中が銭湯のように黒い頭でごちゃごちゃしていることもあった。その中に知った人を一人も持たない私も、こういう賑やかな景色の中に包まれて、砂の上に寝そべってみたり、膝頭を波に打たせてそこいらを跳ね回るのは愉快であった。私は実に先生をこの雑踏の間に見つけ出したのである。その時海岸には掛け茶屋が2軒あった。私はふとした弾みからその1軒の方に行き慣れていた。長谷辺に大きな別荘を構えている人と違って、めいめいに専用の着替え場をこしらえていないここいらの秘書客には、ぜひともこうした共同着替え所といったふうなものが必要なのである。